皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。12月3日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、金融市場は蟻地獄という話です。蟻地獄というのはですね、一旦そこに入ってしまいますと、いくら這い上がろうとしても下にずるずる落っこってしまっていて、なおかつ下にこう、虫がいてですね、それがその蟻を食べちゃうんですね。だから最後はもう蟻地獄に入ったら最後は食われて終わりという。まあ、それが、蟻地獄なんですけども、まさに今の金融市場はそうですね。結局その、まあ、損をしちゃっててですね、辞めるに辞められない投資家が、あれ多分たくさんいるんだと思いますね。もちろん、個人で借金してなきゃ、損切りすれば別にそれで抜けられるんですけども、やっぱり機関投資家ですよね。機関投資家で、まあ、年金の債務とか、あるいは様々な資金調達で、どうしても返さなきゃなんない金があってですね。で、その分の運用をもう減らすわけいかないから、まあ、死に物狂いで、まあ、稼いでる、稼ごうとしてる、そういう連中が今たくさんいるんじゃないんでしょうかね。で、こういう時って、まあ過去の例を見るとわかりますが、ありとあらゆる種類の悪知恵が出てくるんですよ。もうインサイダー取引はもちろんだし、様々な非合法活動もそうですね。あとは、それこそ帳簿のごまかしなんか、朝飯前だし、だから、その、システムを書き換えちゃうとか、システムのその、書いてある記録を消しちゃうとか、そんなのも、大人もんなんですね、昔からね。でも結局ですね、そういうふうにやっても、回復するってことはないんですよね。一旦損失の増加が止まることはあっても、例えば、その不正がうまくいってですね、損するものがとりあえず損しなくなったっていうと、今度その金で取り返そうって言うんで、倍返し、3倍返し、4倍返しの相場を張るやつは珍しくないんですね。しかもそれも担保ないですから、デリバティブスでやるのね。デリバティブスでは当然担保がいるんだけども、その時に、要するにその、規制の甘いマーケットを狙って、規制の甘いところで、本当なら誰もその、不良債、誰もそのまともな担保として認めないやつを担保出すんですよ。で、お互い様でやるんですよ。要するに、市場に出してね、それやったら、それは不正バレちゃうから、傷ついてる者同士、お互い不良債権を担保にして、デリバティブズやるんですね。あれ、循環取引ですよね。そういうの当たり前に実はやりまして、昔からすごいんですよね。で、唯一彼らがですね、失敗したのは、損が大きくなる前に、やめることが、やめなかったってことですね。この世界はもうとにかくですね、儲けたら自分の懐に入れるだけ入れて、来年の利益も今年にして、今年の利益にして、懐に入れるだけ入れて、来年以降は損だけにして、で、さっさと自分がやめて、のんきに暮らす。まあ、これはこの世界の人たちの生き様ですけども、まあ、なんかよくわかんない人とかね、間抜けな人はですね、損を自分の責任でこむってしまうんですよ。すなわち、その人の責任で損が出たことになってしまうんですね。あるいはその人が損失処理をしなきゃいけない立場に追い込まれてしまうんですね。まあ、これ自身がですね、損を出したこと以上に、損の処理をしなきゃならない立場になったってことがですね、まあ、この世界の人にとっては愚かなことでありますから、もともとだからまともにですね、運用してまともにですね、利益出そうなんて思ってる人なんかもうほとんどいないと思いますけどね。だからいかにこの損を人に飛ばすか。で、自分が損失処理しなきゃならない、ならなければ、いかにこの不正でも何でもやって、考えられる限りの手を尽くしてですね、自分の責任を回避する。もうこれずっとやってると思いますね。おそらく中国なんかはほとんどこう、ね、そういうのはもうやりたい放題で、ただあそこもですね、不正摘発ってのはすごいんですよね。政治の敵、政敵からやられたら、一発でそんなものは発覚しますから、だからその、あくまでも、政治的な敵に、この、 咎められない範囲でだけしかね、不正はできないわけで、だから逆に習近平になってから、ものすごい不正摘発が進みますよね。要するに、まあ、見つからなきゃいいっていうわけで、いろんなことやるんだけど、最後見つかったらもう全部アウトという、一発アウトというなんか、ロシアンルーレットをやってるような、そんなのが中国だと思いますね。やっぱそれしか生きようがないから、ずっとやってるように見えますね。他になんかいい知恵もないからそれやってるってことだと思います。で、まあ、個人の場合ですとね、まあ、あり地獄になっちゃうのは自分の思いですよね。もちろん、まあ、借金もあるんだろうけども、まあ、基本的に損切りしてやり直そうと思えばやり直せるわけで、まあ、それ以上のものは、まあ、あまりないと思いますね。で、まあ、それでもやってるのはね、まあ、本人の趣味ですよね、はっきり言って。あのね、相場やってないとね、もう、生きていく気がしないっていう人いるんだよね。あるいはみんな相場やってるから、自分が相場やめるってことは怖くてしょうがないっていう人がいて、まあこれはいいですよね。自分で選んだことだからね。まあ損しても得してもまあその人自身のことだから。で、そういう人って大体文句言わないですよ。大損しても、大損しても文句言わないし。で、儲かるとですね、まあ得意げになって言うけども、そのうち言わなくなるんだね。で、多分損した時ですね。まあそれは可愛いもんでありますから、まあここではあんまり大きな問題にならないわけで、大きいところですね。で、規制当局が今回やはり、アリ地獄の中に入っちゃってるのが大きな特徴ですよね。アメリカでもおそらく日本もそうだと思うんだけども、規制当局がなんでこんなもん許したっていうのはまだ、許しちゃったとか、見逃しちゃったっていうのはまだいい方で、不正を見つけられなかったっていうのはまだいい方で、わざと見逃しちゃったとか、グルになっていたとか、情報を流したとか、裏でなんかその闇取引をね、実際に当局がやっていたとか、そういうことになってくると話は一段とすごくなるわけですね。皆さんも覚えておられると思いますけども、イーロン・マスクが政府効率化省を作って最初に財務省に踏み込んだときに、宛先は書いてある、宛先じゃないよ。宛先の口座番号を書いたんだけども、宛名の書いてない振り込みが4兆7千億ドル。まあ、約700兆円あるっていうことを言いましたですよね。財務省がロンダリングの拠点だったんですね。ということは FRB だってそれをやってるわけで、SWIFT もそれを認めるシステムを動かしてるわけですから、こういうところってもう完全にアリ地獄に入ってると思いますね。一番初めに財務省の700兆円のロンダリング、不正支出を公開しちゃえばですね、もうあと、まあ何やったって回復不能ですよね。で、これがやっぱり今までの SWIFT システムの大きな盲点なんですよね。まあ、そのロンダリングっていろんな方法は多分あると思いますけども、今までのこのスイフトシステムっていうのは、その概要欄っていうんでしょうかね、宛先とか書く欄が非常に狭くてですね、まあ符号みたいなのをみんな勝手につけてるんで送ってんだよね。だから当局が見ても、これ誰宛ての口座かってわかんないんですよね。例えばスイスの銀行って昔から番号口座ってあるんですね。ナンバーアカウントって言いまして、あれ口座開設するときに選べるんですね。番号口座にするか、名前付きの口座にするか。で、決してその番号口座ってのは秘密口座ってわけではなくて、お客の名前が銀行内でみんなわからないようにするためなんですね。例えば、エリザベス女王がソフトバンクの買い、1000株買いとか売りとかね、そんな言葉がトレーディングフロアにですね、響き渡ったらみんなぎょっとしますよね。おう、エリザベスが売って、アントリーが買ってるかとかさ、そんなことになってると、えらいことになっちゃうんで、だから要するに銀行内で、お客の名前を秘密にするためにはね、ナンバー口座ってあって、で誰かお客係の人は、その知ってんですね、この番号が誰かっていうの。で、それが元々なんですけども、どうもそれをいいことにですね、お客の名前を言わないで、外にも送金しているっていうケースが、まあこれ昔からあるんでしょうね。例えばその、スイフトもそうですけども、ユーロクリアとか、あれユーロクリアってなんか、その前、なんか二つなんかぐらいの決済システムをあれ合併しましたよね。なんだったかな、ものすごいね、ロンダリングばっかでですね、取り潰された決済システムがヨーロッパにあったんですよ。大事件になりましたけども、あれなんかの時ですね、とにかくもう CIA から始まって、あらゆるその、まあ、政府機関、それから犯罪カルテルが、無数の口座持ってんだよね。 で、勝手に口座番号振って送金してんですよ、あれ。だから、どっからどこに金が動いてるか、さっぱりわかんないんだよね。だから北朝鮮とかイランとかに対してね、経済制裁とか言ってんけど、当然彼らだって裏口座持ってますから、裏口座から裏口座に金が動いちゃったら、何にもわかんないんだね。そこで、まあ、例えば ISO の2022なんていうのは、その宛名とかね、その各欄を非常に細かくね、設定しまして、で、はっきり書いてないものは受け付けないようにしたわけね。まあ、これでも多分相当効果ありますよね。今までのやり方と全然違いますからね。でもやっぱり、ね、財務省とか FRB 自身がロンダリングをやってたってことになると、あるいは IRS ですね。内国歳入庁がロンダリングやってたってことになると、その政府自身が、もう要するにカルテルの道具になってたってことなんですね。政府機関自身がカルテルの道具になっていて、そこで当たり前に不正な金が動いていたということなんですよ。まあですから、普通にね、人々がこう使う、まあ日々のね、資金繰りの、そういう、なんていうのかな、お金なんていうものは全体のごくわずかなんでしょ。大きいところはそういう不正な金で大体回ってたんじゃないですかね。ものすごい金額だったと思いますよ。不正なお金っていうのはね。だって政府がやってるわけですからね。半端じゃなかったと思いますけど。だからそういうところって、もうすでにトランプたちに全部逃げられてね、少しずつ情報を出させられてるわけですよ。その内国歳入庁のロンダリングについてもかなり早くからトランプの仲間言ってましたもんね。実際に内閣歳入庁何万人も職員首でしょあれ。一番いいですよ、そのマネーロンダリングで。税金使ってロンダリングやるっていうのは。だから、いかにもですね、真面目にね、納税した感じになってて、まあ書類上はそうだよね。ところがその納税した金が国庫に行かないで、ウクライナとかどっかそういうとんでもないとこ行ってるわけですな。示し合わせてですね、納税するわけだね、あれ。まあとんでもない話で、だからもう、そういうふうに考えると今度はね、監督当局と、で当然、それの裏に全部政治が絡んでますから、政治家が必ず後ろでね、金もらっちゃってるわけで、でその政治家も一緒にこのアリ地獄に入ってきてるわけだよな。その、大手のね、機関投資家はもちろん、政府も、それから政治家も全部このアリ地獄に落ちてると思いますよ。これ全世界そうだと思うな。要するにもう、今の日本もアメリカもですね、所詮金融はね、バナナ共和国なんだよね。ほんと所詮バナナ共和国で、ズルズルなんですよ。で、もう金融だけじゃないと思うよ。日本だってほら警察の不正がすごいでしょ、あれ。アメリカなんか動く当たり前ですからね。グッドコップ、バッドコップなんて映画があるぐらいだからね。もう当たり前に今までやってたわけだよね。だからもう、バナナ共和国なんて人のこと言ってる場合じゃなくて、自分たちのところで、そういうことがどんどん起きていたわけだよね。で、もちろんね、今、正常化の方向に向けては進んではいると思うんです。やっぱりトランプ革命は進展してきてるからね。正常化の方向に向けてきてはいると思うんですけども、例えばその、不法移民なんかの場合は、移民当局、警察、そして知事、議員が、その不法移民を守っていたとかね、当たり前に今あって、それ摘発進んでおりますし、それから、まあ、カルテルがですね、やっぱその、麻薬取引する、人身売買するのを、まあ、政府が助けてるとかね、地方政府とか、バイデン政権が助けてるなんてこと出てきますから、政府の中枢部まで、そういう、まあ、カルテルが浸透していたってことですよね。で、その、カルテルがそういう浸透するときに必ず後ろで動くのが金ですからね。金のためにやってんだから、ね、政治家だって、役人だって、金のためにやってるわけでね。そら、バッドコップだって、そら、金のためにバッドコップやってるわけでしょ、あれ。必ず金が動くんですよ。だから金を捕まえればですね、表の不正は全部見えていくんですよ。だから必ずもう最初からね、最初からというか実際はですね、レーガン政権の時だな。ファローダマネーって言い出したのは確かレーガン政権が最初だったと思いますけども、要するに当時80年代ね、テロの多発でみんな困っちゃって、で、じゃあもうテロを撲滅するためにどうすればいいかっていうわけで、テロってでも国際テロだね。国際テロが流行っちゃったのは80年代ってさ。それでファローダマネーって言葉が確か出てきたなと思いましたけども、あの時だったと思いますけども。 以来だからもう金融を後ろに見るのは当たり前でね。だから当然トランプたちは最初からそれでも知ってた上でね。だからもうやっぱり今の金融システムを終わりにするしかないと。まあそういうことにしてたんだと思いますよ。もうね、だからその、腐り切っちゃってるから、あとはいつ公表するかだけですから。そうするとやっぱり国際金融市場はもう一番上からしてあり地獄で。じゃあ誰が食うのかっていうと、必ずしも全部トランプが食うわけじゃなくて、あれ全部食い合い殺し合いになってるんだと思いますよね。要するに中国なんかそうだと思いますけども、今日は私があいつを摘発する。あさってになったら、私が誰かに摘発される。そんな感じで、潰し合いになってると思うんですね、このアリ地獄。だからもう、裏切りの裏切り、裏切りの連続になっていて、だから、トランプたちは、なんか高笑いしてるんじゃないの？おー、あいつら潰し合いやっとるな、ってくらいのもんでね。だから、その表でいろんな軍事作戦とかやってね、麻薬動き止まればですよ、必ず後ろで金が行き詰まりますから。ええ、表でそのね、人を摘発していけば必ず、人や物、表で人や物を摘発すれば必ず後ろで金が行き詰まるわけで、そしたら必ずそこで内輪揉めやってて、みんな潰れていきますよ。で、そこでね、やっぱ政府とかなんかがですね、中央銀行が出てきて救援でもしようなら一発で証拠を突きつけられますからね、完璧なアウトになってて、あらゆる裏金が今出てきてると思います。今やですね、世の中に隠されていた彼らが使える、今までの政府当局者が使える、あらゆる裏金がもう表に出てきてると思いますね。で、それを今全部使っちゃったかどうかともかく、まあ使えるようになっていて、部分的には使ってんじゃないかと思うんですよ。だからこの、ね、表の金融市場だけではわからない、表のキャッシュフローだけではわからないところで、猛烈なことが今起きていて、しかもこれは、なんだろうかな、ローマ以来ずっとその、相続されてきた財産を最終処分しなきゃならないような連中もたくさんいて、まあもちろんこれについてはトランプたちが募集しちゃってるようですからね。バチカの財産ってトランプたちが募集しちゃってるから、まあ、ね、そういう裏金もですね、表だったところは大体みんなもう捕まっちゃってると思うんだよね。でもやっぱりですね、裏金持ってると思いますよ、彼ら。そうは言ったって。独自の裏金を、隠してるやつあって、逆にトランプたちもその隠してる裏金は少し置いといてやって、彼らがそれをどういう目的でどこに使うのかを見て、一網打尽ってことは普通にやると思うんですよね。だって金全部取り上げると動き止まっちゃうから、そうすると下っ端の方とか横に繋がったやつで捕まえられないでしょ。やっぱ活動資金残しといて、彼らをね、この動かしていくと、そこでね、一連択肢を見えてきますから、当然なんかそれは少し、金残してやらしてると思うんだよね。だから今まだ彼ら動いてるわけで。だからそういうの全部どんどんどんどんアリ地獄に入ってちゃってるように見えますね。で、だから一番最後はね、これアリ地獄は上から踏んづけると全部終わるんですよね。アリ地獄って上から靴で踏んづけたら全部終わるわけで。それがだからトランプたちによる取り潰しですよね。で、それをエプスタインのことでやるのか、あるいはそのロンダリングで行くのか、あるいはもっと大きな、政府の不正で行くのか、反乱罪で行くのか、反乱罪ってことは、例えばバイデン政権をね、金融市場の連中が支えてね、アメリカで反乱やってたと。これ立証すればですね、反乱罪の共同正犯ですからね、まあそれで行くのか、どういうやり方か知らないけども、まあ回復不能であることは間違いないと思いますね。しかしでも、よくここまで追い詰めましたね。今までもう金融危機なんてね、まあ私の経験の範囲でも87年の、ブラックマンデーからたくさんありますけども、必ず尻切れトンボで終わるんだね、金融危機ってやつは。これで全部整理ってあるのかと思ったら全然そうじゃない。やっぱね、このトカゲの尻尾切りでね、頭残っていてね、で、また同じようなことをやって、もっとひどいことをやってね、さらなる混乱が起きるということをずっとやってきましたよね。で、それにも慣れちゃってるもんだから、まあ結構油断してたんでしょうな。今回だって最後は、当然トランプが救うだろうと。あいつだって大金持ちなんだからね。それはその、金は最後守るはずだって言うけど、あんたトランプ、あんた軍が据えた人だからね。軍人は金なんかちっとも怖くないですよ。汚職してる軍人だけですよ。汚職してる軍人は、汚職やってる軍人は金怖いけども、汚職してない軍人は簡単ですよ。ミサイル撃ち込んじゃえばいいんだね。金を預かってるコンピューターにミサイル撃ち込んじゃえばですね、それで全部消えてなくなっちゃいますからね。何にも怖いことないんですよ。別に。ねえ、何の反撃もしてくれませんから、 金持ってるコンピューターにミサイル撃ち込んだって何の反撃もしてこないでしょ。汚職していない軍人にとって金なんかちっとも買うくないですよね、あれね。それトランプですから、やっぱりですね、ちょっと迫力違って、いや、すごいなと思ってこう見てます。まあでもね、やっぱこうやってね、当局者まで政府全体あり地獄に引きずり込んじゃったってのはすごいことでね、まあやっぱり金融市場ってのはそれまで本当悪の中枢だったんだなと、まあしみじみ感じるところでございます。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、金融市場はあり地獄ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。